You are listening to Bad Daddy Mobile Radio. Bad Daddy Mobile 放送局。
Bad Daddy Bad Da 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 Bad Daddy Bad Daddy Mobile 放送局。
はい、始まりました。Bad Daddy Mobile 放送局。パーソナリティのバッドダディです。皆様いかがお過ごしでしょうか、ね、だいぶ飽きました。というのもね、私ね、まあ、おそらくね、流行り風邪みたいな、流行り病かみたいなもののなんか一端をねちょっと受けたみたいで、あの喉がもうどうしようもなかった。咳もねかなりね、止まらなかったのでね、今回は、まあ、ちょっと間空きましたけどやっていきたいと思います。バトダリモビル放送局スタートです。
バッタリーモビル放送局。はい、今回は DC ブラックレーベルから、2冊紹介していきますね。まあ、ちょっと正直喉の調子も、まあ、万全ではないのでね、なので、まあ、今回はちょっと休憩会といいますか、まあ、ちょっとね今後頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いしますということで、今回、紹介しますのはバットマンガーゴイル・オブ・ゴッサム、ね、こちらのブック1がブラックレベルから出ましたので、ね、そちらの方を買いましたのでちょっと話していきたいなと思いまして、ライター&アーティストはラファエル・グランパ、あの翻訳で一番、最近ではないのか、ゴーストストーリーズについてたのかな、ちょっと自信ないんですけど、あのゴーストメ、クラウンメーカーかな、はい、クラウンハンターだよね。クラウンメーカーってゴーストメーカーってごっちゃになってますけどね、まあ、そんなあの彼のストーリーをね書いた方と、あとはまあダークナイト、ゴールデンチャイルド、フランク・ミラーのねの、アーティスト、アート担当の方ですので、まあ、非常にね今までの、あのバットダディモビル放送局でも結構ご紹介させていただいたと思うんですけど、まあとにかくあの背景がすごいで、人物の造形もすごいね、写実的な部分もありながらも、まあ、ちょっとそのフランク・ミラー味を感じるというか、ちょっとこう驚しいというか、ちょっと気持ち悪さ、生っぽさっていうのをね、非常に強いアーティストなのかなと、まあ、そんなね彼が描くバットマンなんですけど、まあ何ですかね、バットマンですね全然説明にもなってないんですけど、まあバットマンがね、まあ、ゴッサムでとある事件に、挑んでいくっていうあのどんなバットマンにもそれ言えるやんっていうところなんですけど、まあ、そこにね、ラファエル・グランパの味というか、その驚しさであったりだとか、あとはその何ですかね、その人形、パペットというか、まあ、簡単に言うとちょっとアニメーションとかパペットとか、まあ、D な会社の、ね、キャラクターっぽいものが出てきたりとかする、若干危うさを、ね、感じる、そんなコミックスになってますんで、いやなかなかね、ゴッサムの闇に、またね、挑んでいくようなものなのかなって思います。っていうだけするとね、全然読めてないみたいなんで、結構ねこれ読んだん結構前なんですよね、あのラファエル・グランパの書くバットマンって結構特徴的で、なんていうんですかね、まあなんか布っぽいんですよね、全体的になんかレーザーを貼り付けてる感が強いというか、あのなんかこうハイテクっていうよりは現実であるものにね、身を包んでるという風な感じで、このラファエル・グランパの描くバットマンと、あとあのブルース・ウェインは結構ね他の作品では見れないよなって思うようなデザインで、でただ今回の敵がねちょっと、まあ、真っ黒な、まあ、多分黒人なのかな、真っ黒な、ね、キャラクターでして、結構バットマンと戦う時に涙を流しながら戦うっていう、ね、まあそういうね、クライトゥーンっていう、なんかそういう、まあ、トゥーン、まあ何ていうんですかね、トゥーンアニメのキャラクターを意識してるヴィランなのかな、 だ常に涙を流しているっていうね、ちょっと変なキャラクターが、まあ、ヴィランなんですけど、そんなヴィランと、バットマンが、戦って、ここどうなるのかなというね、まあ、バットモビルもめちゃくちゃかっこいいんでね、ただまあバットマンは血を流しながらね戦っているっていうことで、うん、今後も非常に楽しみですね、はい、というね、まあ、中身のない、まあ、相変わらず中身がない感じであれなんですけど、でもう一冊、こちらは、バットマンシティオブマッドネスブックワンということで、まあ、こちらもブラックレーベルでして、クリスティン・ロードという ワードさんという、方が、ライトライティング&ドローインバイって書いてますからね、まあ、まあ、あのライターとアートを担当していると、こちらはね、あのまあ、作者さんの、X の方で書いてたんですけど、あのコズミックホラーです、まあ、いわゆるそのクトゥルフ的な、ストーリーになってまして、まあ、そのねバットマンが、まあ、ゴッサムで、ね活躍してトゥーフェイスと戦うんですが、まあ、そこにね、フクロウの法廷たちがそのゴッサムにとある化け物怪物を解き放ってしまったと。でその怪物はなんとね、バットマンとウリフ2つの姿なんですよ。そのね、バットマンとウリフ2つのではあるんですが、ただその口の部分があのタコの触手状になってるっていう非常に怖いね、まあ、コズミックホラーなバットマン、ねになっておりまして、まあ、そこにねあのサメの、着ぐるみ着てる男とかね、なんか昔のコミックで見たような人たちがいたりとかいう、そういうコアなネタもありつつ、あとはトゥーフェイスですね。トゥーフェイスのね造形がめちゃくちゃいい、これはちょっとね言葉じゃちょっと表しにくいんですけど、この多分このトゥーフェイスっていうもの、まあ、トゥーフェイスと、まあ、バットマンという、ね、2つの、まあ互い異なる存在が、まあ、このシティオブマットネスではメインなのかなっていう風な感じですね。トゥーフェイスはこのままずっと出てくるのかな。でも出てほしいなと思います。いや非常にね面白い2冊、まあ、結構アートがやっぱ特徴的な2冊になりますし、ブラックレベルなんで、まあ、結構血が出たりとかね、まあ、Do you bleed じゃないんですけど血が出たりとか、まあ結構エロはあんまないんですけど、ちょっとグロ的な部分が非常に強いコミックになっておりますのでね、まあ、もしそちらの方手を出される方は、まあ、ご注意ということでね、はい、どうですかね最近皆さんバットマンしてますか、まあ、僕はね、そこそこという感じなんですけど、つい先日あの名作私のバットマン闘病記のね、こちらのなんと2冊目、続編私のバットマン闘病記リターンズ、こちらがね発売されました。アイスブックスさんでね、ユリ2300さんが、書いた、まあ、あの自叙伝というんですかね、まあ、それぞれ回顧録といいますかね、を、まあ、あの描いてるんですけど、結構ね話自体はあの2019、まあ、前回が80周年イベントの話だったのかな、まあ、そこから、割と現在に至るまでという話になっております。あのいきなり1ページ目にね、まあ、僕が、ねタイトルに僕のアイデアをお借りしましたありがとうございますというふうに、ね、書いていただいて、いやわざわざありがとうございますという感じなんですけど、まあ2019年から2023年今年のまあ とあるねあのイベント、まあ、あのイベントの話、イベントというかねあの出来事の話までをメインに書いておりますので、まあ、そちらの方もね、アリスブックスさんで現在好評発売中ですのでぜひとも皆さんね、手に取っていただきたいのと、今回のね、非常にあすごいいいなと思った部分が、裏表紙ですね、はい、あの表紙の裏側、
僕はこれ何のネタなんかは分かりましたし、あ、なるほどなと思いましたので、そちらのちょっとねネタの方は僕ちょっと手は出せてないし、存在は知ってるし、うん、映像もね存在は知ってるんですけど、あのなるほどなっていうふうには思いますんで、これに関してはちょっとあえて隠しますね、皆さんね手に取った方が、ね、見ていただければと思いますので、そういうふうな形でね今回、まあ、紹介させていただきました。まあそうですね、ゆりさん読んで話したいですね。あとねちょっとね最近いろんなイベントが立て続けにあって、それこそ、まあ、別にこれバットマンだけじゃないんですけど、あの前回あの話しました小沢さんとね、のが、まあ、行かれましたイベントね、ね裏世界ラボさんの YouTube の裏世界ラボさんのイベントね、ニート極道牧村豊のね、オールナイトなのかな、ミッドナイトなのかな、一気見配信、映画館で配信っていうものをねやってましたし、どうなのかな、あれ他になんかリアルタイムで追従した人とかっていないですかね。まあちょっとね、さすがに大阪でやるっていうのはちょっと難しいかなとは思うんですけどね、まあ、また一気見配信とかした時に、僕もね、生配信で、まあ、コメントの方でね、参加したりとかしたいなとは思ってるんですけど、まあ、今後どうなるか、ね、まあ、いろんなね、YouTuber さんであったりだとか、まあ、それこそ VTuber の方とかがいろんな活動されておりますので、またねいろいろ読んだり僕が遊びに行ったりとかして、ちょっといろいろなんですかね幅を広げていきたいなと思っておりますのでね、今回は非常に短い回になりましたけど、そろそろ喉が限界ですのでこれぐらいにさせていただきたいと思います。俺の名前はトーマス・エリオットだ。そう、このコーナーを乗っ取った。このコーナーというのはバットダディモービル放送局にやってきたお便りを勝手に読んでいくというな、そういうことだ。トーマス・エリオット、俺は通称ハッシュと呼ばれている。ああそうだ、クロックタイム、クロックマスターではない。俺は剣に行き、剣に倒れ、違う、そうだ、バットダディが銀河英雄伝説を、本伝を全て見たので、その影響を受けてこんな風に喋るキャラクターを一人増やしたかった。だがしかし、もしかしたらこういうキャラクターを過去にモノマネをやったのかもしれないが、だがしかしバットダディは覚えていない。だから俺がカイザーに代わり、違う、バットダディに代わりお便りを読む、トーマス・エリオットですいや、なんとハッシュタグ BDM 放送局、ハッシュアルファベットの BDM 半角だな、に漢字に放送局といただいた新しいハッシュタグになんとお便りが来ている。どうだ見たまいや、違うな、あどうだブルース・ウェイン、どういう気分だこれは。あーダーさんよりいただきました、ありがとうございます。ハッシュタグ変更になってた、素敵といただきました、どうもありがとうございます、うん、まあどうだヴィランのモノマネをするというのは、ああ俺がブルースのベストマンだ、うん、はいというな、お便りありがとうございます。まあダーさんも元気でいれば、それが一番だと 思っている、うん、まあダーさんがないなければツイキャスであの方の、ツイキャスを聞くことはなかっただろうし、いろんな方とつながるきっかけにもなったので非常に感謝している。今も元気でやっているでしょうか。はい、ということで、今回は以上だな。トーマス・エリオットです。こうやって言っておかないと、俺は一体何者なのか、アイデンティティが失ってしまう。俺は一体誰なんだ、教えてくれ教えてくれ。ウーフェイ、違う、全然違う。そうだ、ちょっとだけ思ったんだが、あ、この喋り方をしているとちょっとだけな、声優さんは違うんだが、あ、ファークライ4のパガミンを思い出すな、声優さん違う人なんですけど、はい、ということで、はい、このままエンディングですどうですかね、あの最初はね、あのトーマス・エリオットではなく、あのドクター・フェイトでやろうとしたんですけど、まあなんかね、あのロイエンタールがいいなと思ったのでこういうキャラクターでやってみました。はい、ダーさんごめんなさいということでね、はい、エンディングです。まあ、このままシーブレスにエンディング入っていくんですけど、いや非常にね、いろんなイベントがやってはりますし、今月でいうとあのモデラーズフェスっていうねイベントがあるんですが、そっちはまあガンプラの方で話しできるだろうなと思ってます。バットマン的なイベントっていうと結構難しいんですよね。バットマンデーはもう終わっちゃいましたし、うん、それこそアクアマンがね発表されましたけど、まあなかなかね、あとはそうですね、多分これ収録して配信してる頃にはどうなのかな、あの映画のザ・フラッシュの方の、ブルーレイ DVD の方が発売、 DVD 出てんのかな発売されているはずですので、ちょっと喋り方が今引っ張られましたけど、さっきのように、そちらの方もね、ベン・アフレックが最後のバットマンを見れる、最後なのかな、うん、ベン・アフレックのねバットマンもっと見たかったなと思いますけど、うん、あとも最近で言うと映画を2つほど見ましたね。エンディングに雑談するんかいっていう話なんですけど、ジョン・ウィックね、1作目はねもともと別で見てたんですけど、2、3と見てなかったんで、まあね、お友達の方からこう、まあ、トメキシさんとかねパンタンさんから見た方がいいというふうに、ね、言っていただいたので、よし見ちゃおっかなと思って見たんですけど、いや非常に面白かったですね。特に、まあ、真田さんも良かったんですけど、まあ、キアヌももちろんいいんですけど、ドニー・イエンが良かった。まあ、どっかで喋る機会はあると思います。はい、まあ、キアヌ・リーブスはねバットマン声優ですから、はいね、まあそういうことです、はい、そうなのかなということでね、まあ、あのバットマンネタもちょっと話したということで、またね今後ともいろんな配信やっていければいいかなと思っております。なかなかネタがねこう結構他の人頼みになっちゃうっていうのは良くないなと、やっぱこう自分でねいろいろ話していければなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。あのハッシュタグ BDM 放送局、バトダディモビル放送局もね、まあそのハッシュタグ使ってなんかやっていければいいかなと思っております。まあ、今回の、シティオブマッドネスと、ね、ガーゴリオゴッサムの画像でもあげようかなと思っておりますので、また今後ともよろしくお願いします。それではまたね、お送りしましたのはバッドダディです。それではまた次回まで、さよなら、バイバイ。